松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストはプレデンシャル生命保険株式会社黒木康則さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、まあ、先週ね、
はい、
このこちらの会社にお勤めになるまでの、
はい、
黒木さんのお話をお聞きしました。松本さん、
なかなかこう、はい、黒木さんの野球のお話を聞く機会が私もないので、私 の、 あの大学の大先輩になるんです
よ。そう、
あ、9年先輩の野球部の先輩でいらっしゃるんで、
ね、はい、そして高校時代は PL 高校で、
はい、
はい、高校支援のね、
はい、
土を踏みながら汗を流していらっしゃったということですよね。
そうですね。
黒木さん、はい、ぜひ私お聞きしたいんですけど、こう、はい、九州から大阪に出てこられて、
うん、
PL 学園こう初めての練習の時の同期の方々の印象とかってどうだったんですか？
初めての練習の時、
はい、
まあ、当然桑田清原もいて、
はい、
で清原がでかい田口っていう選手が192かな、はい、3かな、はい、いて、でやっぱり中学校の時に猛者って言われた人たち、はい、エースで4番で、
はい、
まあ、言うたら主力選手ばっかりじゃないですか、はい、その中に自分が、まあ、背も僕一番ちっちゃかったんで、はい、その中でやっていくってなった時にすごく圧倒されてましたよね、
はい、
うん、こんなとこで野球できるのかなみたいな、はい、
もう PL に進んだ時は投手ではなく打者で入ってるんですか？
もうもちろん打者です、
はい、
もう中学の時ピッチャーやってましたけど、はい、あのとてもじゃないけど、
はい、
もう外野手転向しますみたいな、
はい、
もう即決でした。
もうその時のメンバーで確かプロに行った方って何人もいらっしゃるんですよね。
そうです、僕らの同級生結局5人行ってますから、はい、はい、まあ、桑田清原で、今ソフトバンクの二軍監督やってる松山、
はい、
で匠って、
はい、
一番打てた彼が今、オリックスの、スカウトやってるのかな、
はい、
あと今クルスっ
ていう、はい
はい、この5人が来ましたんで、はい、
考えられないで、ね、同級生5人プロですから、
ね、もう桑田清原とかもって言ったんですけど同じ時に一緒に練習してたんだとか、はい、お茶とか一緒に飲んでたんだってすごい見栄えになっちゃいますけど、はい、どうなんでしょう、やはりこうそのテレビ越しで見てもね、オーラってあるじゃないですか、
はい、
やっぱもう圧倒されたって今おっしゃいましたけど、やっぱりオーラみたいなものがあるんですか？
オーラ、うん、確かにオーラっていうか、
まあ、でも存在感、
まあ、それこそ15、6歳の少年なんで、うん、当時オーラって言われたらね、ちょっと分かんないですけども、うん、でも存在感やっぱありましたよね、うん、はい、でもなんか圧倒されたのは圧倒されたんですけども、はい、どっちかって言ったらその同級生こいつらと一緒に野球ができるっていうワクワク感もイコールあったんで、はい、でも寮生活は厳しかったんで、
はい、夢ですもんね、PL 学園の寮は、
はい、でも野球、そのメンバーと一緒に野球ができることはやっぱりすごく、はい、うん、まあ、やりがいというか、はい、嬉しさはありましたよね、はい、
黒木さんがこの同期の方々とやり取りをしていく中で、これやっていけるぞって、こう俺いけるぞって思った時ってどんな時だったんですか？
いや、それはずっとなかったかもしれないですね。
もうずっと自信がないということですか？
いや、自信がないわけじゃないんですけども、常にやっぱりその学校の中では競争がやっぱあるんで、2年の時出させてもらったからって言って3年で出れるかどうかも分かんないし、当然怪我するかも分かんないしっていう、だからもう常にその辺では緊張感っていうか、だからやっていけるぞっていうような安心感はほぼなかったかもしれないですね。
いつ何時自分の場所がっていう感じですかね。
あ、そうです、そうです、そうです。だからどこまでやっても満足感が得られないっていう、だからもうまあ今の時代には即してないかもしれないですけど、はい、あのひたすら練習をする、ひたすらバットを振るっていう、はい、
その不安を紛らわすためにもっていう感じですね。
こんだけやっ ってもまだ不安だって、
うん、今の話って中学生の話ですよね。
高校生
でそんなこと考えてたかなって
PL 学園当時からその全体練習があまり長くないって聞いたことがあるんですけど、はいはい、やはりそれは事実だったんですか。
そうですそうです、まあ、特に僕ら最後の3年生の時は全体練習が終わった後に、はい、あの自主練習があって、はい、その自主練習は必ずみんな何かをこうやってましたね、はい、まあ、僕の記憶でいけば早く終わったからって言って、うん、それこそ寮に帰ってゆっくりしてるっていうのはあんまりなかったと思うんですね、はいはい、
まだ時代的にはすごい練習が長いですもんね。
そうですそうです。
その頃全体練習がそこまで長くなく、はい、自主練習が PL 学園あるってこう聞いたことがあったので、
はい、自主練というのは自分で考えてやらなければいけないということですよね。
まあ、もちろんただまあやることってなったら打者はもうやっぱりあのボール打つことであったりとか、まあピッチャーだったら走ったりとか、まあ内野手だったりゴロ取ったりとかっていうことだったと思うんですけど、まあ僕なんか打者だったんでどっちかって、だからまあいつも清原と二人で雨天に行って、で下級生に球投げてもらったりとか、あとマシンとかでひたすら打ってましたね。
高校生ってことはまあ未成年なわけじゃないですか、はい、私もまあ子供が母の身としてね、親御さんはどんな気持ちで送り出してたのかなって、もうなんかご飯ちゃんと食べてるのかなとかね。
当時は、ね、でも当時のね、はい、まあ、時代って言ったら変ですけども、はい、もう多分おふくろも親父も、まあ、預けたって、
うん、
行くなり焼くなり、うん、いるなりやくなり、
はい、好きなようにって、お母様の気持ちになるとなんかもうね、
まあね、現にあの親元離れる時はお袋は一番反対しました
んで、やっぱり心配だったんでしょうね。
ですかね、うん、でも親父が背中を押してくれたんで、はい、うん、じゃあ行こうっていう、はい、
九州からこう他の方って同級生はいなかったんですか。
一人鹿児島から
いらっしゃったんですか。
はい、はい、でもほとんど九州、あの関西の人間ばっかりだったんで。
あ、そうだったんですか。
はい、
そんな黒木さんですが、はい、そこからまた野球からね、今の社会人になるまでのお話、
はい、
次週からいろいろとお聞きしていきたいと思います、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます、はい、
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月はブレイブ少額短期保険株式会社取締役会長久米圭さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、こちらの会社を立ち上げる前に約10年前ですね、2013年、はい、どのような会社を立ち上げていらっしゃったんですか。
あ、国内で初めて法的トラブルの保障として弁護士用保険という弁護士さんにかかる時の費用を保障するという損害保険を2013年にこの会社じゃないんですけれども別の会社で発売させていただいたというのが前職でございます。
そこからの今の会社ということですね、はい、またこちらご自身の経験が糧になって会社ができたというふうにお聞きしております、
はい、やっぱりあの日頃ですね、例えばあの法的トラブル、まあ、詐欺被害とかですね、いろんなものに遭われて、悔しい思いされている方ってたくさんの方がいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そういった時にまあ病院のようにですね、治療ができる職業というのはおそらく弁護士さんであろうと、まあ、ところが残念ながら弁護士さんの中でも性交渉だけでやっていただける事務所も少しずつ増えてきているそうなんですけれども、まあ大半の事件はですね、やはり弁護士さんに着手金という先にお金を払わないと依頼できないというのが一般的でございまして、でそういう費用を払ったからといって必ず被害が回復できるとは限らない。裁判で負けてしまったり、裁判で勝ったとしても払われないというケースもございますので、つまりそのリスクを全て利用者が取らなきゃいけないんだと、で一度僕も弁護士先生に何とかこれならないんですかって話をしたことあるんですけど、実はあの弁護士というのはあの保険がない、つまり病院というのは公的医療保険があるんで3割負担で利用できるから安く見えるだけであって、弁護士というのはそれがないから全部自由診療みたいなものなんだよと、まあそれすごい分かりやすかったんですけど、
確かに分かりやすいですよね、
はい、そういった意味ではトラブルがあってもなかなかこうリスクが大きい、全部自由診療ということになるとお金がある方しか利用できないということになってしまうので、 こうお金があるかなしに関わらず悔しい思いした方が弁護士さんに依頼しやすくなるというのが社会的には大事なんじゃないかと思って、そういう保険の開発にトライしたというのが前職でありました。
で今回この新しい、商品って言い方でいいですかね、
はいはい、
作られて過去のその商品との何か違いとかっていうのはどういうところにあるんですか。
まあ、実はあの保険の構成の、はい、まあ、これはまあもう宿命なんですけれども、はい、この例えばがん保険でもですね、はい、がんになる前に保険に入った方ががんになれば、はい、治療費などの保障が受けれるというのは一般的だと思うんですけれども、はいはい、がんになった後にがん保険に入ってお金もらうってことできないじゃないですか。
そうですね、
はい、うん、そんなことできるのって感じですけど、
はい、
うん、
で残念ながらあの弁護士保険も同じ構成で、うん、以前の保険もやはりトラブル起こる前にまず保険に入っていただいてお金を払っていただき、その方たちが何らか偶然の事故であのトラブルになった時には弁護士が出るよという構成で保険を作ったんですけれども、うん、はい、まあ、そうしますとですね、やはりその保険に入ってる方しか弁護士は当然出ないので当たり前なんですけれども、うん、これは国民皆保険のようにもうほとんどの国民が入る仕組みになれば、うん、みんなで助け合えてできるんですけれども、うん、未だその保険のまだ加入者って数万人というまだ程度にしか普及できてませんで、つまり国内も1億人以上のアクティブの方にはまだ何らその恩恵が受けれるようなところまで行けてないんですね、
うん、
そこでやっぱり考えたのは、たくさんの方がこういう弁護士さんを利用しやすくするためには事後型弁護士保険、つまりトラブル起こる前に保険に入る必要はなくてですね、トラブル起こっちゃった後に使えるような仕組みを考えない限りはたくさんの方を救済できないという思いになりまして、そのような事後型という新しいスタイルの保険の構成を考えて新たにチャレンジした保険会社を作ったということでございます。
この今の商品というのは日本初になるんですか。
はい、日本初ですし構成的にはあの世界初だと認識しております。
そういうふうに聞いたことがないなと、
は
い、
そうですよね。
もう一度確認です。入ってなくてもあと問題が起きた後に入って降りる保険ってことですか。
はい、さようです。
不思議でしかたない。そんなの保険なのって違う名前でいいんじゃないっていう感じですけど。
よくあの転ばぬ先の杖というのは保険ではよく表現されるんですけれども、はい、備えあらば憂いなしと、はい、ただ今回私たちは逆で、まさに困った後に出てくる魔法の杖みたいな、
そのような、
ね、そのようなサービスができないかということをずっと研究してまいりました。
違う名前の方が良さそう、保険じゃない方がいいような気が
する、はい、正直保険じゃないみたいですね、うん、
やはりその私たちも、はい、まあ、金融庁の審査を受けて、まあ、約3年以上審査を受けたんですけれども、はい、まあ、金融当局もやはり驚いてまして、そもそもこれ保険なのかという議論になってですね、
うんうん、
で保険該当性審査というだけでもう何ヶ月もかかったんですね、うん、まあ、結果としては保険というふうに認めていただいたんですけれども、うん、
あと保険みたいな。
で逆に保険っていうふうに金融当局がなんなければそのライセンスを取らずにやっていいのかと一瞬思ったんですけれども、はい、実はあの、日本って賭博って禁止じゃないですか、
はい、
実は保険というのは賭博法の特例らしいんですよ。はい、つまり保険として認可されたものはやってよいよとなるので、はい、これがじゃあ保険じゃないとなると僕はそうです、賭博会長罪になるって話、
弁護士さんにお願いします。
そうですね、
そんなつもりはないです、
はい、非常にちょっとややこしい構成をくぐり抜けてこの保険を完成させました。
ちょっともう興味深いですね、
はい、
次週もいろいろとお聞きしたいと思います、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。